皆さんこんにちは。今日は激しい雨ですけどもお越しくださってありがとうございます。涼しいですね。今日は睡魔との戦いが、楽じゃないかなと思いますけれども、私たちが3ヶ月間このシンガポール JCF のお手伝いに来たのが6年前の10月の頭からでした。あの時もよく雨降ってましたので、この10月の雨を経験しますとですね、あの原点に立ち返ったような気がいたします。さあ、今使徒の働き17章に今日は入りましたけれども、1節から9節までをお読みいただきました。今日はこの箇所を通して筋の通ったキリスト教というテーマでメッセージをしたいと思います。とても頭のいい人がですね、こと宗教のことになりますと突然思考停止状態になるということを時々見かけます。月曜から金曜までは理路整然と仕事をしている人が、信仰の話になると矛盾が気にならなくなってしまう。不思議なもんだなっていうふうに思いますね。もしかすると信仰ってのはそういうもんだと、矛盾してても構わない。信仰というのは論理的に正しく理解することというよりは感じるものだから、いい気分であればそれでいいんだというふうに思っておられる方もいるかもしれません。私は高校2年の時にイエス様を信じましたけども、その後何度か父親と議論になったことがあります。私の父はですね、毎朝仏壇に手を合わせて一日を始める人でありました。それを横で見ながら、ああここにおじいちゃんがいると信じているからこんなに一生懸命やっているんだなって私は思ったんです。ところがお盆の時期になりますと、地獄の釜の蓋が開いて死者が帰ってくる、だからお迎えしようっていうわけですね。あれ、仏壇の中にいると思っていつも喋ってんじゃないの、実は地獄の中にいると思ってんの、そしてその地獄の釜の蓋が開いて1年に1回帰ってくるからお迎えしようっていうの、なんか矛盾してるなっていうふうに思って聞いたわけですね。実際どこにいると思ってんのっていうふうに聞いたら、驚くことにですね、いや人は死んだら無に帰するんだと、だからもういないんだと。え、いないのに仏壇に手を合わせたり、いないものを帰ってくると言ってお迎えするっていうわけと聞いたんですね。そしたらその通りだと。じゃあなんで毎朝仏壇に手を合わせるのって聞くと、あれは精神統一のためだっていうふうに答えるんです。精神統一のため、そうだ、だから別に仏壇でなくても何でもいいんだ、みかん箱だって構わない、とにかくそのあるものに向かって精神を集中して一日を始められるならそれでいいんだということですね。驚きました。聞いてみないとわからんもんだなっていうふうに思いましたけども、しかしもしかすると父だけでなくて他の人々も多かれ少なかれ同じように考えているのかもしれないなっていうふうに思いました。つまり信仰ってのは矛盾してたっていいんだと、それで心が落ち着くならいいんだ、心が落ち着くことが信仰の目的だぐらいに考えている人がいるんじゃないかなと思います。まあ幸いそんな父もですね、亡くなる1日前にイエス様を信じてくれたことを今心から感謝しています。しかし私は絶対にそういうことは受け入れられません。筋が通っていないことを信じて生きるなんて考えられません。もちろん17歳の時に最初からきちっと分かって信じたわけではありませんけれども、でもその後聖書を学べば学ぶほど、うわすごいな、きちっと筋が通ってるんだっていうことが分かって嬉しくなりました。自分が信じてることは愚かなことじゃないんだ、理にかなっているんだ、筋が通ってるんだっていうことが分かるたびに嬉しくなったんです。これがあったから40年間クリスチャンとして歩んでくることができたなっていうふうに思います。自分がそうだったので理にかなってんですよ、これは 筋が通ってんですよっていうことを分かっていただきたい。そしてそれを分かった人はこれからのクリスチャン生活の土台になると信じて、それを使命として私は今生きているわけですね。もしかすると他の宗教だけではない、教会に来ている人の中にも、いや筋が通ってるかどうかそんなことどうでもいいんだと、とにかくここに来れば心が落ち着くんだ、だからそれでいいんだと思って来られている方もいるかもしれません。でももしそれだけであるとするならば、心が落ち着かなくなったら、じゃあ教会に来るのやめるかって話になるわけですよね。今日の説教を通して皆さんにぜひ受け止めていただきたいことは、キリスト教とは筋が通っているんだということをお分かりいただけますと大変幸いに思います。使徒の働き丹念に学んできました。16章は6回もかけて学びましたけども、今日は17章に入ります。少し復習から入りたいと思いますけどもね、パウロとシラスはピリピという町、そこでローマ市民でありながら裁判も受けずに鞭打たれ投獄されるというとんでもない目に遭いました。で、実はそのことは長官たちにとってはとんでもない間違いだったんですね。ローマから派遣されている長官たちっていうのは法の番人として派遣されているのであります。その法の番人が裁判もかけずにローマ市民を鞭打つなんてことはあってはならないことであって、最低でも彼らは職を失う、最高だったら命も失うほどの大きな失敗だったわけです。で、そのことに気がついた長官は丁重に謝りまして、どうかこれ以上騒ぎが大きくならないように静かに町から出て行ってくれませんかというふうにお願いしたんですね。わかりました、出て行きましょう、その代わりに一つお願いがあります、はい何でもいたします。実はここにルデアさんという方のお宅に今始まったばかりの教会があります。そして町の人たちはこの集まりに対して不当な圧力を加えようとしているように見受けられる。長官のお二人、どうかそういう圧力が加わらないように見張っていただけませんか。わかりました、しっかり見張りますので、ご安心してこの町から出てってくださいということですね。つまりピリピ教会はパウロとシラスの鞭打ちというあの犠牲の上に行政上の守りが与えられたっていうことを考えたのが前回の内容でありました。それだけではなく、生まれたてのこの教会がこれからも健全に霊的に成長していくことができるためにということで、パウロとシラスはルカをそこに残しました。相当長い間ルカがこの教会を指導したであろうということがわかります。そのおかげでピリピ教会はその後も健全に成長し、10年後の様子を私たちは知ることができる。それはピリピ人への手紙を通して知ることができるんですが、その手紙を読むときに、わあこの教会はあの最初の伝道の時から始まって非常に健全に成長したんだなっていうことがわかります。今日はピリピを出た2人がどこに行ったかっていうところですね。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があったって書かれてます。ちょっと地図で確認しましょう。すごく見えにくいですけれども、もともとアンティオケから出たパウロとシラスはタルソ、これはパウロの出身地、そしてデルベ、ルステラに来た時にテモテが与えられました。そしてこっちですかと言いながらトロアスに来た時にルカが与えられました。マケドニア人の幻見せられて、そうだマケドニアだって、この辺マケドニアですね。で、そこのピリピという町に行きました。そして今西に150キロ離れたテサロニケ、これですね。この街道がですね、エグナティア街道っていうのがあるんですが、このマケドニアを東西に走る道路があるんですね。その街道を西に150キロ離れたところテサロニケに行きました。まあ、途中2つの町を素通りした、まあ、おそらく宿泊したと思いますけども、アンピポリスとアポロニアっていう町が出てきますが、本当はそこを通りながらここでもイエス・キリストの福音伝えたいなって思ったでしょうね。 でもそういうことをやってたらもう体がいくつあっても足りない、時間も限られてる、やっぱり大都市に行こう、大都市に教会を作って、その周辺はその後にその教会にやっていただこうというふうに考えたんでしょう。そう思って大きく150キロ前進したんですが、そこにテサロニケっていう町がありました。テサロニケはマケドニア州の首都です。当時で人口20万、もうこれだけの大都市をパウロが見過ごすはずはありません。そしてさっき読みました通りにユダヤ人の街道があったって書かれてますね。ピリピの町にはユダヤ人の街道なかったですね。すなわちユダヤ人の成人男性10人いなかったわけですけども、ここはいたわけです。それだけ大きな都市ですから、やっぱり商売のあるところにユダヤ人もやってきて商売やってるんでしょうね。ですからユダヤ人共同体があり、その中心となるシナゴーグがちゃんとあったんです。ここでは腰を据えて伝道しようというふうに考えました。まあこの地図では分かりにくいんですが、エグナティア街道っていう東西の道路プラス、ここがですね港なんです。すごくいい港ですね。その両方の影響でとても栄えた町でありました。前にピリピっていう町の名前はギリシャを作ったアレクサンドロス大王のお父さんがフィリポス2世だから、そこの名前からピリピっていう名前になったってことを申し上げたんですけども、テサロニケっていうのはアレクサンドロス大王の妹です。その妹の名前がテサロニケということで付けられました。今もそこに行きますとテサロニケマケドニア国際空港ってあります。ですからもし皆さんがパウロの足跡をたどる旅に行こうと思ったら、便利なのはこのテサロニケマケドニア国際空港に降り立つことです。そこで降りてバスで一旦ピリピまで戻って、ああここで牢獄の中で賛美したんだなってことを見た後に、またテサロニケに戻ってきて、ああこの150キロを彼らは徒歩で歩いたんだなってことを確認するということですね。そしてマケドニアっていう言葉が何度か使われていましたけども、この時はこの辺マケドニアです。今マケドニアってあるかどうか知ってます？マケドニア共和国ってのがあるんです。それがですねこの辺にちっちゃくなってる。ですから今はピリピとかテサロニケって全部ギリシャっていう国に入ってます。でマケドニア共和国はこの辺なんですが、その名前を名称変更しようということで、つい最近国民投票が行われました。9割以上賛成。あ、決まったかなと思ったら投票率30数%で 50% いかなかったので無効となってしまったんですけども、まあ、非常にこういろいろと政治的な動きがありましてですね、国名の名称変更も今まさに行われている。それがマケドニアっていうところです。私たちにとってはピリピ人への手紙っていうパウロ書簡があるのと同様に、テサロニケ人への手紙第1、第2ってありますから、テサロニケっていう名前には馴染みがありますよね。しかもピリピっていう名前の町は今もうないんですけども、テサロニケは今も残ってる。おお、2000年前の聖書時代と同じ名前だ。他にも聖書時代と同じ名前なのはアテネとコリント、これは今も残っていますね。2000年名称が変わってないっていうのもいいなと思いますが、14年前に2004年アテネオリンピックがありました。あの時のサッカーの会場の一つがテサロニケで行われたんです。ですから中継で、はい私今テサロニケに来ておりますなんていう中継の人がいてですね、おお聖書で知ってるよこの街っていうふうに思って嬉しくなりましたね。さあパウロはこのピリピからテサロニケにやってきたんだけれども、その時の様子についてルカは後で聞いてこういうふうに記しているんですが、どういう気持ちで来たのかっていうパウロ自身の主観的な言葉ってもしあったら素敵だと思いません？ないでしょうかね。ありますね。どこにあるの？テサロニケ人への手紙の中に書かれてますね。2章の第1テサロニケ2章2節ご一緒に読みましょう。はい。ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い、 恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。ああ、やっぱり苦しみを受けたんだな、恥ずかしめを受けたんだなっていうのがわかりますね。まだ背中が痛かったんだろうな、でもそういう中でも激しい苦闘の中であなたたちに神の福音のメッセージを伝えたんだっていうパウロ自身の言葉をここに私たちは読むことができるわけです。さあ、ルカの記述に戻りましょう。17章2節。パウロはいつもしているように、ルカはそう書いてます。いつもどうしてるんですか？彼が新しい町に行くといつもどうするんですか？街道に行くんですよ。街道に入った。どうして街道に行くんですか？街道には誰がいるんですか？シナゴグには誰がいるんですか？ユダヤ人がいるんですよ。今までユダヤ人に随分ひどい目合わせられてきましたよね。もういいんじゃないですか、ユダヤ人に伝道するのは。でもパウロは絶対に曲げない鉄則があった。それはローマ人への手紙1章16節に書かれてるんだけども、まずユダヤ人、それから異邦人という順番だけは愚直に守り続けたんです。だからいつもしているように街道に入ったんです。街道に行けば安息日にはユダヤ人が集まって旧約聖書を学んでいるんです。でもユダヤ人だけではなくて、そのユダヤ人の生き様を見て、ああこういう信仰本来あるべきだよな、私もそういう風になりたいと思っていたユダヤ人じゃない異邦人の人たちも街道に集まっていたんです。いわゆるユダヤ教の求道者と言ったらいいかな、そういう人たちもいたんです。ですから街道に行ってメッセージすると、もう最初から旧約聖書という土俵は敷かれてますので、その中でお話をすると分かってもらいやすい。街道じゃないとこに行けばもう神はいるのかから始まってですね、いや聖書っていうのが実はありましてみたいな話から全部しなきゃなんないの。だけども街道に集まってるっていう方は天地万物を作られた神がいるってことはもう分かってるし、その神が旧約聖書を与えたってことも分かってるし、そして旧約聖書は神の言葉だということも信じているので、この旧約聖書を通してイエスがメシアであるということを証明しさえすればストンと分かる、そういう人が集まっていますから非常に、まあ、合理的であるわけです。3つの安息日にわたったっていうことを書いていますので、ユダヤ人に対する、まあ、この街道における伝道っていうのはですね、まあ、長くて3週間だったんだなってことがわかります。そんなに短い期間だったんだ、どうしてそこでやめちゃうの、暴動が起きるんですね。まあ、パウロも考えてたでしょうね。今までのパターンからするとユダヤ人が絶対妬みに燃えて妨害するだろう、その妨害が始まるまでの限られた時間のうちに少しでも一人でも多くの人にこの聖書のメッセージを伝えたいというふうに考えたかもしれない。何をした？聖書に基づいて、先ほど言った通りですよ、もう土台は聖書です。他の話なんかするつもりないね。少し面白おかしい話をしてみんなを笑わせようとかですね、感動的な話をして泣かせようとかですね、そんな考え一切ないの。聖書に基づいて彼らと論じたというふうに書かれています。何を論じたんですか？旧約聖書を真面目に読んで調べてる人っていうのは何を求めてるんですか？旧約聖書のクライマックスって何ですか？旧約聖書のクライマックスはメシアが来るってことです。そしてこのメシアが来られたら、このとんでもない世界を素晴らしく美しく支配してくださるんだっていうふうに彼らは信じていた。だから旧約聖書を学んでいる人たちはメシアを待ち望んでいた。だから旧約聖書を通して実はそのメシアはもう来られて、そしてそのお方はイエスなんだっていうことを論理的に体系的に筋道を立てて説明しさえすれば分かってくれるはずの人たちがそこに集まっている。まさにパウロがしたことはね、エマオ途上の2人の弟子たちにイエス様がしたのと同じです。ルカ24章27節ご一緒に読みましょう。はい。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。パウロがしたこともこうですよ。 ほら聖書全体の中にイエスについて書かれてるんです、メシアについて書かれてるけども、その方はイエスなんですっていうことを解き明かした。この解き明かすっていう言葉がですね、公開説教っていう言葉になっていくんですね。まあ私がしたいと思っているメッセージは公開説教です。公開の公っていうのはレクチャー、講義の公、そして解は解釈の解ですね。つまり聖書に隠されている一つ一つの真理をあらわにして皆さんに分かっていただく。もちろん眠たくならないように途中で親父ギャグ使ったりしますけども、それは目的ではなくって、一番知っていただきたいことは聖書の内容を分かっていただくっていうことが目標であります。まさにイエス様がなさったことをパウロもし、それを私もしたいなというふうに願っています。少しでもできているんであれば本当に嬉しいことだと思います。で、パウロはですね、どこに持ってきたかったのか、その話を。彼の説教のゴールは何ですか。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して、ね、説明とか論証とかね、そういう言葉ですよ。私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼が伝えたいと願っている説教のゴールはイエスがメシアであるということです。どうやって証明できるんですか。それはイエスがメシアであるってことをどうやって証明できるんですか。はるか昔に神が予言された通りにことが進めば証明となりますよね。誰かが100年前に明日のことを予言して、それがぴったり起きたら、うわすごいっていう話に必ずなるでしょう。まあ、そういう神がかり的な予言でなくても、科学的な予言ってあります今ね。科学的な予言って何かって天気予報です。気象予報士がですね、皆さん気をつけてください、台風24号が近づいてます。かつてないほどの大きな規模です。この地域に相当大きな被害をもたらすと思いますので、どうぞ不要不急以外は絶対外に出ないようにお願いしますって言ってくれてるので、そうか明日は気をつけようって気をつけていても、何人かお亡くなりになるぐらいですから。あれが全然気をつけなくて突然台風が襲ってきたら、何千人という規模で死んでしまうと思いますね。すげえな気象予報士って、なんでそんなことわかるんだろうって言ったら、その情報はどこから来てるかって言ったら、上から来てるんですよ。上ってどこだったら、人工衛星ですね。そこから情報が送られてきて、こういう方向で行くと次はこうなりますって予報が立つんです。そのおかげで備えることができるから、被害を最小限に食い止めることができる。もし同じように地震も、明日震度7の地震がこの地域に起きますなんていうことが予報できたとするならば、どれほどいいだろうかと思って、日本も一生懸命相当な予算をそこに費やしてですね、地震予知っていうことを頑張ってますけども、今んとこ地震は予知できません。だからその予算は無駄だっていうふうに主張している学者さんもいらっしゃいますけれどもね。だからあらかじめ情報があればですね、被害は最小限に食い止められるんですよ。そしてこれからのことについても聖書はあらかじめ情報を私たちに提供してくれてるの。だからそれが起きたとしても、あ、こうなることは分かってましたって言えるのがクリスチャンなの。それなのにその御言葉に耳を傾けないで、いざそれが起きた時に初めて聞いたかのようにびっくりするようなことがあってはならないわけですね。同じように旧約聖書の中でメシアが来る。そしてそのメシアはこういう場所で生まれ。どういう場所？今日はですね、ヴィンテージセールっていうのを英語教室の先生がやってくださっていて、私昼ちょっと覗いたんです。そしたら英語教室の来ている奥さんがですね、可愛い娘さん2人、1歳3歳の娘さん連れて手伝いに来てくれてて、でその娘さんが漢学の幼稚園に行ってたってことで、聖書の話も聞いたことがあるっていうから、じゃあイエス様ってどこで生まれたか知ってるって言ったら、ベツレヘムって答えた。すげえ、クリスチャン以上じゃないかなっていうふうに思いましたけども、皆さん答えてくださいね。イエス様はベツレヘムで生まれるというふうに2箇所にちゃんと書いてある。そして その方はこういう生き方、そしてこういう死に方、そしてこういうふうに復活するというふうに聖書の中に予言されているんですけれども、その予言通りに生きた人がもしいたとするならば、その方こそメシアであるっていうことの証明になるでしょ。で、特にここでパウロが強調しているのは何かって言ったら、キリストは苦しみを受け、一つ目、二つ目は死者の中から蘇らなければならないということが旧約聖書には予言されているけれども、その通りのことをなしたのはイエス様しかいませんよっていうふうに説明したんです。そういうふうに説明すれば、旧約聖書を真面目に勉強してた人たちは、そうか、筋が通るよね、それは、へえ、分かった分かった、じゃあイエス様がメシアなんだねっていうふうに分かるんですよ。認めざるを得ないんです。例えばキリストは苦しみを受けるっていうのはどこに書いてるんですか。よく開きますけども、イザヤ書53章5節、ご一緒に。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。すごい苦しんでるでしょう。誰のために？私たちのためになって、私たちのために身代わりに苦しんでくださる方がメシアだっていうふうにイザヤは53章で予言しているんだけども、今もユダヤ人伝道するときに一番パワフルな御言葉はイザヤ書53章です。あまりにパワフルすぎて、ラビがこの彼って異邦人が信じているイエス様のことじゃないですかって聞かれるのが嫌だから、ユダヤ人って毎日読む聖書の箇所がですね、通読表決まってるんですが、そこからイザヤ書53章カットしてるって知ってました。そこを読むと必ず、ラビ先生、この彼って誰ですかって面倒くさい質問が来ることは分かってるので、今ユダヤ人の通読聖書箇所からイザヤ書53章は抜き取られてるそうですよ。ですから逆にちょっと考えて、この彼って誰だと思う？この彼にぴったり当てはまる人物って誰だと思う？僕わからないな。僕はわからないけどラビならわかるよ。じゃあ聞いてきて。ラビ先生って聞きに行く。でもわかんないんですよ。これにぴったり合うのはイエス様しかいないの。さらに復活したんでしょ？詩編の16編10節ご一緒に。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。そうですよ、メシアたる方、そのお方が死んで終わりだなんて、そんなことあるわけがない。私たちの身代わりとなって死んでくださったことがあったにしても、絶対そこからよみがえってくださるんだっていうのが旧約聖書の教えです。そしてその通りのことを成し遂げた方は歴史上一人しかいない、ナザレのイエスですよ。だからきちんと考える人であれば、絶対にその結論に至らざるを得ないということですね。そしてそういう結論に至りました。4節、彼らのうちの幾人かはよく分かった、よく分かったパウロというふうに答えたわけですね。彼らのうちのっていうのはどういう意味かって言いますと、これはユダヤ人って意味です。だユダヤ人の中の何人かはよく分かって信じて従ったんですね。そして次の神を敬うギリシャ人、これ2つ目の種類ですけども、この人たちはユダヤ人じゃないんだけども、先ほども言ったようにユダヤ人が信じている神様に魅力を感じて街道に集まっていた人であるということがわかりますね。どうしてギリシャ人がユダヤ人の街道に集まっていたんだろうかって思いますが、まあこのテサロニケにもたくさんの偶像礼拝、またギリシャ神話のような宗教があったと思いますが、そういうものに嫌気がさしていたんでしょうね。半神半獣みたいなね、ああいう神がいるとかね、そんなのいるわけないじゃんとかって思った人たちが、ユダヤ人が信じている天地万物を作られた誠の神、その方がずっと理にかなってると思ってこの街道に来ていたんでしょう。3番目のグループは貴婦人たちも少なくなかった。少なくなかったってのはイエス様を信じた人が少なくなかったという意味ですね。貴婦人っていうのはテサロニケの有力者の妻たちでありましょう。 どうしてこういう人たちが街道に集まっていたのかなと思うんだけども、おそらく女性の尊厳を認める聖書の教えに魅力を感じて集まっていたのかもしれない。だから17章4節にはパウロのメッセージに応答してどういう人たちがイエス様を信じたのかっていうことが書かれてるんだけども、3種類の人だってことがわかります。1種類目はユダヤ人、2種類目はギリシャ人または異邦人といってもいい、3種類目はご婦人。つまり言わんとしていることは何かって言ったら、福音は全ての人に提供されているってことです。この福音はあなたのためじゃないよとかって言われる人は一人もいないってことです。全ての人に提供されている。どんな背景をバックグラウンドを民族的宗教的バックグラウンドを持っていた人であったとしても、真剣に聖書を学び、そして真剣に救いを求める人はイエスがメシアであるという結論に至ったということがわかります。この人たちがどういう人たちなのか、テサロニケ人への手紙第1の1章9節10節読んでみましょう。はい、あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、というふうにパウロは後で手紙の中に書いているんですが、ここにはテサロニケの兄弟姉妹の過去、現在、未来が描かれてますね。過去は何？偶像礼拝してたんですよ。でも誠の神に立ち返ったんです。現在何？生ける誠の神に仕えるようになったんです。じゃあ将来何？イエスが天から来られるのを待ち望むようになった。まあこういう変化が彼らに起こされたということがここからわかります。5節。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を駆り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、2人を人々の前に引き出そうとして探した。と書かれていますね。さあ、この妬みに駆られたユダヤ人っていう人たちも街道に来ていた人たちですよ。だから毎週街道に来て礼拝している人たちだからいい人なんだろうなっていうふうに思うと、そうじゃなかったっていうこと、とんでもないことしている人たちだってことが分かったんだ。だから街道に来てれば正しい信仰を持ってるとか、街道に来てれば素晴らしい信者であるとかいうことの証明にはならない。もっと恐ろしいことを言えば、教会に来てればいい人だとか、教会に来てれば立派なクリスチャンであるということの証明にはならない。どういう動機で来ていたのかということが大切ですね。で、今回このことを通してこの人たちの動機が明らかになったわけですよ。彼らは真剣に聖書が語るところのメシアを求めていたわけではなかったってことが分かった。もし求めていたんであれば、パウロが語った時にそうだったんですかっていうふうに納得したはずでしょう。でも今まで自分たちのところに来ていた求道者たちがパウロの方に行っちゃうのを見て妬みに燃えたんですよ。だから彼らが街道に来ていた動機って何だったんでしょうね。で、彼らはですから筋が通ってない人たちなんです。筋が通ってない人たちだからやり方も筋が通ってないんです。町のならず者を借り集め、まあ今日で言えばヤクザを雇ってですね、暴動を起こしてですね、町を騒がせてですね、そしてヤソンの家っていう言葉が出てきますが、これは何だろうって思いますけども、これはパウロたちが宿泊していた家であろうと思います。パウロたちを宿泊させてるな彼らは。ヤソンっていうのはラテン名ですが、ユダヤ名にするとヨシュアですよ。だからユダヤ人で信者になった人ですね。この人がパウロさん、ぜひ我が家に泊まってくださいとピリピのルデアのような役割を果たした人だということがわかります。どの町に行っても彼らに宿を提供してくれる人が神様は用意してくださったんだなってことがわかりますね。そしてその家にパウロたちがいるはずだと思って襲った。そして2人を人々の前に引き出そうとして探したんですが、 いないんですよ。しかし見つからない。つまり危ないパウロさんと危険を察知した者たちが事前にパウロとシラスを逃がしたのであろうと思います。それで腹の虫が収まらない彼らは何をしたか。ヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところに引っ張っていき、大声でこう言ったって書いてます。さあ、ここに兄弟たちって言葉が出てきます。前も出てきましたけどね、この兄弟たちってどういう意味ですか。ヤソンの兄弟たち、ヤソンの家族の兄弟たち、そういう意味じゃないね。聖書で兄弟たちっていうとイエス様を信じてる人たち、すなわち教会というコンテクストの中でイエス様を信じている人たちがいるときに兄弟っていう言葉が用いられてきたわけだから、もうテサロニケに教会は形成されてるんだ。街道を使って伝道したのは3週間しかなかったけども、その後さらにヤソンの家を拠点にして伝道したかもしれないけども、本当に短い期間しかパウロはいなかったはずだけども、あの期間の間にもう教会ができたんだ。で、教会の中で何々兄弟って言われる人たちがいたんだ。そしてその兄弟たちを引っ張ってきて町の役人たちのところに突き出して、世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいますっていうふうに訴えたわけですね。それをヤソンが家に迎え入れたというのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの詔勅に背く行いをしているのですっていうふうに偽証したわけです。理論で勝てないことが分かったら偽証しかない、そういう方法を使って彼らは訴え出たんです。ピリピと似てますね。あの時はパウロとシラスを捕まえてきて、こいつらとんでもないやつです、長官裁いてやってくださいって言ったの。今回はパウロとシラスはもう逃げてたから、彼らを宿泊させたヤソンとその他の兄弟たちを連れてきて、こいつらとんでもありませんっていうふうに言ったんです。さあ、それを聞いた役人はどうなりました。こうしてそれを聞いた群衆と町の役人たちとにとを不安に陥れた。彼らは動揺しました。しかしピリピの長官ほど愚かではなかった。じゃあ鞭打てとかね、そんなことは言わなかった。どうしたんですか。9節、彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。保証金って何の保証金でしょうね。これはおそらく、いいか、二度とパウロとその一行を宿泊させてはならんぞ、宿泊しないという誓約書に署名捺印しろというような意味での保証、そのためのお金であっただろうと思います。つまり今回は前回と違ってヤソンとその他の兄弟たちが犠牲になることによってパウロたちは難を免れた。どうしたんですか。そこから来週ですね、10節、彼らはさらに西へ80キロ離れたベレアという町へ行きました。来週はそのベレアでどうなったのかという話なんですけれども、今日はここから受け取れるメッセージを皆さんとご一緒にかみしめたいと思うんですけども、今お話ししてお分かりの通りに、テサロニケにどれぐらいの期間がいたのかっていうと、街道を使って伝道したのが3週間弱、その後どれぐらいいたかはね、はっきり分かりません、プラスアルファ。でも長くはないってことは分かりますよね。まあ1ヶ月から2ヶ月っていうところでしょうかね。しかし驚くべきことに、先ほども申し上げたけども、どうなったんですか。教会が形成されたんですよ。だからこのあと 1,2 年後です、パウロがテサロニケ人への手紙を書いたのは。そこで何て言ってるか、第一テサロニケの最初一章一節、ご一緒に、パウロ、シルワのテモテから父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。わあ、もう教会できてんですね、素晴らしい。誰から。3人の名前知らない人1人いますね。シルワノって知らないね。でも予想つきますね。シラスのラテン名ですね。シラスのラテン名がシルワノ。だからそっちの名前をここでは使っているんでしょう。これはパウロがコリントから書き送った手紙ですが、3名の連名で書き送ってます。はい、この後どうなるか。ピリピ、そして今日テサロニケ、来週ベレア、再来週アテネ行きます。そしてその後コリント行きます。そのコリントから書いてる手紙です。 どういう教会になってたのかっていうことは今日の章詩でありました。1章6節から7節、ご一緒に。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと使徒に習うものになりました。多くの苦難、あんな暴動が起きた中でもイエス様を信じ受け入れたことによる聖霊による喜びを経験しましたね、皆さん。7節、はい。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤとのすべての信者の模範になったのです。すごいですね。パウロが1ヶ月か2ヶ月しかいなかった間にできた教会なのに、マケドニアとアカヤの信者の模範となる教会になったんですって。マケドニアとアカヤってどんなところかなっていうと、もう一回これで確認します。これがマケドニアで、アカヤはこっちです。アテネとかコリントね。今全部合わせてギリシャっていう国なんですが、この地域全体の模範的な教会となったのがテサロニケだっていうんですよ。たった1、2ヶ月でと思いますが、どうして模範的な教会になれたのかっていうと、筋の通った信仰を持ったからです。心が落ち着くからとかっていう、そういう感覚的な信仰ではなくて、否定できない筋道の通った信仰を彼らは持ったので、模範的な教会になった。でもパウロはですね、まだまだ教えたいことがあったのに残念だっていう気持ちがありましたから、その後何回もテサロニケを訪問しようと試みたんです。2章18節ご一緒に。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げましたと書かれてますね。今度こそ絶対行こうと決めたところまで行ったけども、妨げられて行けなかった。どうしようと思って彼が取った方法は何かっていうと、3章に入りまして1節2節ご一緒に。そこで私たちはもはや我慢できなくなり、私たちだけがアテネに留まることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音において神の道路者であるテモテを使わせた。これがティーンミニストリーのいいとこだね。パウロとシラスは騒ぎを起こした人間ということで入れてもらえなかったけれども、テモテなら入れてもらえるっていうことで、テモテ行ってきてくれ、彼らの様子見てきてくれ、そして足りない部分は補ってきてくれっていうことでテモテを派遣しました。テモテ帰ってきました。6節ご一緒に。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。よかった。あのあと迫害が起きてね、彼らちりちりバラバラになって、もう教会の跡形もなくなってますよなんていう報告が戻ってきたらどうしようと思ったら、テモテが帰ってきて、パウロ先生喜んでください、彼らはしっかり信仰に踏みとどまってますよという嬉しい報告をもたらしたんです。よかった。よかったけども、テモテの報告をよく聞くと、やっぱり教理的な理解が不足しているゆえに、様々な混乱がテサロニケの教会の中に起きているってことは分かったんです。それでどうしたんですか？それでどうしたんですか？この手紙を書いたんです。自分はいけないから、その教理的な不足、理解不足を補うためにテサロニケ人への手紙を書いたんです。だからこの手紙を読んでいくと、テサロニケの兄弟姉妹たちが不足していた教理は何だったのかってことはよくわかる。以前私は使徒の働き14章を通して四字熟語3つ並べた説教をしました。福音宣教、弟子訓練、教会形成というテーマで説教をしました。あそこで申し上げたことは、パウロは伝道して誰かがイエス様信じたらよかったね、一丁上がりで終わりじゃなくて、信じた人に聖書の全体像を教えた、それを弟子訓練と呼ぶんだということを申し上げたけれども、今回この学びをしながら改めて彼が信じたばかりの人に伝えた、教えた、その教えっていうのは半端なかったなと、大阪じゃないけど半端なかったなっていうことがよくわかりました。まあ、今日の私たちの想像よりもはるかに短い期間で聖書の全体像を今信じたというばかりの人に教えていたんだなっていうことがわかります。だって 1,2 ヶ月でこうですから。じゃあどれぐらいで教えたのかな、まあ、僕の予想ですけど半年ぐらいあれば 聖書神学の全体を網羅したんじゃないかなと思います。でも 1,2 ヶ月しかなかったから足りなかったんです。すなわち網羅しきれなかった部分があった。聖書神学を順番に教えていったんだけども、どうしても教えきれなかったものが残ったんです。それ何ですか？4章に行ったらわかるでしょう。彼らはそれ聞いてないからいろんな混乱が起きたんです。それは何かって言ったら終末論なんですよ。キリストの再臨に関するところなんです。そこはね、教える時間が足りなかったの。だからこの手紙で教えてるの。それで4章の13節にこうなるわけですよ。ご一緒に。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。眠った人々って何？死んだ人だ。そうか、イエス様帰ってくるんだ。でもパウロが去った後に死んじゃった人もいるんです。ああ、じゃあこの人たちどうなるんだろうっていうことに関して彼らはきちんと学んでいなかったので、他の望みのない人々のように悲しみに沈んでいるっていうことをテモテから報告を受けたので、そうか、やっぱり終末論についてきちっと教えてなかったからその部分が足りなくて混乱が起きてんだなっていうことが分かったので、彼はこの部分書いてるんです。そしてまあ、ポイントだけ押さえると16、17節ご一緒に。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえる。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。だから心配いりませんよ。イエス様が帰ってくる前に死んじゃった人がいたとしても、その人もちゃんと神様は復活させてくださるんだから、生き残っている者たちと一緒に天に引き上げてくださるんだから、全然心配いりませんよっていう軽挙についてここに書く必要があった。逆に言えばですね、もうこれ以外のことはほとんど教え終わっていたってことですよ。まあもともと旧約聖書の知識があったとはいえ、今日の私たちとの意識の違いは計り知れないなと思います。恥ずかしくなりますよね。もう何十年も教会に来ていて終末論なんてまだ学んだことがありませんなんていうことに関して、あの頃の人たちも信じて半年でこんなこと全部知ってたんだっていうふうに思うと、ちょっとチャレンジ受けませんか。私たちは聖書を学ぶっていうことに関してもうちょっと真剣になるべきではないかっていうことをテサロニケの兄弟姉妹を通して教えられた次第でございます。この第一テサロニケが書かれて半年後にもう一つおまけに第二テサロニケ書いてるんです。でそこにもですね、中心となるのは終末論です。特に2章後で読んでください。大患難時代とはこういう時代だ。その時に反キリストが現れる。反キリストがどういうことをする。しかし再臨のキリストが全ての不法を終わらせる。そういう内容が2章に書かれています。でも終末論っていうのはですね、一見センセーショナルなテーマなので、成熟した人でないと逆に、そうなんだ、イエス様帰ってくるんだ、もうすぐ帰ってくるって言った、じゃあ今日かな、明日かな、明後日かなとかっていう話になって、じゃあなんでこんなに毎日仕事するの、時間がもったいないじゃない、もうすぐイエス様帰ってくるんだから仕事なんかやめちゃおうよと言って仕事もやめて、そして人の世話になっているような人たちもテサロニケに出始めているっていうことがわかるんです。だから逆に触れちゃったんだね、振り子が。それが第2テサロニケの3章10から12節、ご一緒に。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。働かざる者食うべからずっていうのは聖書から来てるんだね。11節、はい。ところがあなた方の中には何も仕事をせず、おせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いてます。みんな働けなくたっていいんだよ、もうすぐイエス様帰ってくるんだから仕事なんかやめようよって言っておせっかいしてる人たちがいたんですって。12節、はい。こういう人たちには主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をして自分で得たパンを食べなさい。イエス様確かにすぐに帰ってくるとおっしゃったけどね、そのすぐとはいつなんだか分かんないんだから、だからちゃんと真面目に働いて自分でもらった給料でパン食べて 他の人の迷惑にかけるようなことをするんじゃないというのがパウロの教えだったわけです。つまりこういう人たちの存在がほらキリスト信じるとね熱狂的になってさあんな風になっちゃうんだよ、仕事なんか辞めちゃってさああはなりたくないよねみたいな話になるわけですよ。逆に証でなくなるんだ。だから今日私は声を大にして言いたいのは、皆さんのように普通であるってことは素晴らしいことだ。普通に仕事をし、普通に給料を得て、普通に生活しているってことは素晴らしいことなの。だって一般の人から見ると、あ、クリスチャンも普通なんだ、じゃあ僕もクリスチャンになっていいんだってみんな熱狂的だったらね、クリスチャンになったらああなんなきゃいけないのかと思ったらなりたくないですよね。でも皆さんのように普通の社会人として善良な市民として生きてらっしゃる方がクリスチャンであるというものを見て安心してクリスチャンになることができるんですよ。つまり筋の通ったキリスト教を信じるってことは教理を正しく理解しただけでなくて私たちの正しい生き方にまで影響を及ぼすものなんです。しばらく前に古い本を見つけました。誰が書いた本かって言ったらマイケル・グリフィス。うちの教会を43年前に始めてくださったイギリス人宣教師。彼はシンガポールに来る前に日本で学生伝道やってたんです。でその時に、まあ、当時の福音派の重鎮と言われておりますね、船木純一先生っているんですが、その方と共著で書いた本がありました。タイトルは筋の通った信仰生活。いいタイトルだなと思って今日私はそこからタイトルちょっと借りてですね、筋の通ったキリスト教にしたんですが、英語では Consistent Christianity、 まあ要するに守備一貫してるってことだね、言ってることとやってることが一致してるって意味だね。そういう筋の通った信仰生活。初版発行はですね1969年です。皆さんもうほとんど50年前、もう古典ですねこれはね。今もイギリスでご存命でいらっしゃいますけれども、まあそのタイトルを見ながら、そしてその本を見ながら、筋の通った聖書理解というものが筋の通った信仰生活を生み出すんだなと思います。筋の通った聖書理解をしていると信仰は矛盾してたっていいんだよなんていう曖昧な考え方にはならないんです。気持ちが良くても悪くても私たちの信仰に影響はないんです。守備一貫した聖書の全体像を正しく理解することによって、それが私たちの生き方にも影響を与えるんだっていうことをテサロニケの兄弟姉妹を通して今日改めて考えさせられました。今週も一週間私たちの生き方、歩み方、仕事の仕方、それを通して私たちが信じていることは筋が通っているんだということを周りの方々に分かっていただく、そういう証をしていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、パウロとシラスは3回の安息日にしか街道で教えられなかったにもかかわらず、その後もう少しいたとは思いますけども、あれほどの短期間の間にテサロニケの教会が誕生し、その教会がマケドニアとアカヤ全体の模範的な教会となったという驚くべき描写を今日読みまして、どうしてあれほど短期間の間にあんなに模範的な教会が誕生したのかということを考えたときに、行き着いた結論は彼らは筋の通った聖書理解をしていたからだということでありました。天のお父様、それが土台です。どうか21世紀にシンガポールに生きる私たちも筋の通った聖書理解をきちんと持つことによって、その土台の上にそれに見合った信仰生活を歩んでいくことができるように助けてください。今週1週間ここから派遣されて出て行かれるお一人お一人の方々の歩みの上にあなたの祝福を与え、私たちの歩みを見ている人たちが、ああ筋の通っている生き方をしている人だなというふうに分かっていただくことができるように、私たちをあなたの証人としてお持ちください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。